はい、それじゃあですね、問題解説していきたいと思います。でこの問題、いわゆる従業員持ち株制度の、ね、問題ということになりますよね。まあ非常に、淡白な問題文になってますのでね、なのでまあ一般的抽象的に論じていただければいいんじゃないかと思いますね。だから当てはめゴリゴリ言われるのはね、そういう問題じゃないですよね。で、問題点としてはですね、大きく3つありまして、1つは株式の自由譲渡との関係、まあ、これがね、メインっていう感じですかね。でそれから株主平等原則との関係、それから利益共有との関係ですよね。で、まずね、ちょっとちっちゃい問題点から解決していきたいなと思いますが、株主平等原則との関係、それから利益共有との関係っていうのは、これはですね、従業員持ち株制度の奨励のために一定の額のですね、資金援助を行っている、まあ、いわゆる奨励金ですよね、奨励金出しているということになりますので、なので、ね、他の株主との間で不公平が生じているんじゃないかとか、あと株主に対してですね、無償で利益を供与しているんじゃないだろうかという、そういう話になってくるわけですよね。ただまあいずれもですね、結局これ福利厚生目的としてやってるわけですからね、まあ株主平等原則にも反しないということでね、あと利益共有との関係でも問題がないということで考えてもらっていいんじゃないかと思いますね。特に利益共有との関係ではですね、一応120条の2項でですね、これ無償で供与していることになりますから、利益共有というのは推定がね働くことになるんですよね。ちょっと見ていただけますかね、120条の2項ですけれども、これちょっと重要な条文ですからちょっと確認しておきましょう。株式会社は特定の株主に対して無償で財産上の利益を供与したときは、当該株式会社は株主の権利の行使に関し財産上の利益の供与をしたものと推定するということですよね。だから会社の側がですね、積極的に福利厚生目的だっていうことを立証していかなければいけないということになりますよね。はい。まあ本件はね、もちろんそういう具体的な事情が上がってるわけじゃありませんので、その立証できるかどうかというのはよくわからないわけですけれどもね。まあもし問題文でね、かなりこの、まあ福利厚生目的だっていうことに関する事情がね、たくさん上がってるんであればね、実際にその立証できるのかどうかということね、これをまあ答案で書いていく必要があるのかなということですよね。まあ本文ではね、立証できればっていうような仮定的な書き方でいいと思いますけどね。はい、さて、じゃあメインの、ね、問題ということですけども、株式の自由譲渡との関係ですよね、これちょっと検討していきたいなと思いますね。で、ここはさまざまな見解があってちょっと理解しにくいところではあるんですけれども、ちょっとね、知識を整理しておきたいなと、ね、インプットの復習って感じになっちゃいますけど、ちょっと知識整理しておきたいなというふうに思いますね。で、かつての多数説はどう考えたのかっていうと、会社が契約の当社かどうかで有効無効判断したんですよね。会社株主間の契約がこれ脱法だから、だから原則無効になるんだよということですけども、そうじゃない場合にはね、原則有効になるんだというふうに考えたんですね。ただ最近はその誰がね、契約の当社なのかっていうことは、まあ一考慮素に過ぎないというふうに考えられていて、まあ契約自由の原則からすればね、原則として契約は有効なんだけれども、127条の趣旨に反するとかね、あるいは民法90条の公序良俗違反という場合にはね、その場合には無効になるんだっていう、こういう考え方は取られてます。で、判例もその考え方に近いですよね。まあその考え方に立つというふうに言ってもいいのかなと思うんですけどね。ちなみに細かいこと言うと、条文としては127条とね、90条両方を考えるのが判例と考えてもらっていいのかなと思いますね。当初は127条との関係で判事したんですけど、その後はですね、90条の問題も出てきてますので、なのでまあ両方ね、答案に書いといていいんじゃないかなと思うんですけどね。はい。まあ、いずれにしても127条とか民法90条との関係でどうなんだろうかということですよね。これがまあ争点になってくるわけなんですよね。はい。で、まあその少なくとも公序良俗にね、反するような場面というのはそう多くはないのかなということで、おそらく判例をね、無効にする範囲は狭く考えてるんじゃないかなと思うんですけどね。どういう場合に無効になるかっていうのは判例をはっきり言ってないですね。平成21年の、ね、最高裁の判例があって、でこのあれ、まさにね、その有効性を肯定したものになるわけなんですけれども、まあ諸事情の総合考慮っていうね、そういうような形をとっています。まあ、公開会社でない株式会社であるなど、持ち株会を運営する株式会社の株式に市場性がないこと、持ち株会による株式の買い戻し価格が従業員に対する株式売却価格を下回らないこと、それから持ち株会維持のための合理的な制約であること、それから持ち株会加入者は契約内容を知った上で持ち株会自由意思によって加入したこと、それから当該会社が多額の利益を計上しながら一切配当を行わず、これを全て会社内部に留保した事情はないということですね。まあ、このあたりの事情の総合考慮って形で無効ではないんだとね、有効だっていうふうにしてるわけですよね。はい。だからまあこれこれこういう場合には有効、これこれこういう場合には無効っていう、そういうね、一義的な基準を立ててるわけじゃないんですよね。いや、本文も判例の方によればですね、おそらくまあ有効ってことになるのかなと思うんですよね。まあ、3に関するね、事情っていうものはちょっとわからないんですけども、1、2、4、5はですね、これはまあ本文でも当てはまるということになると思いますので、まあ、4もね、ちょっとはっきりわからないところありますけども、ね、少なくとも1、2、5ですかね、これは当てはまるということになると思いますから、ね。だから、まあ、本文でも有効だということになるでしょうね。はい。で、 さっきですね、原則として契約自由の原則だとして有効なんだけど、例外的に無効になるっていう考え方がね、まあ最近有力になってて、反でもこの考え方じゃないかというふうに言ったんだけども、ね、無効になる範囲をもうちょっと広く考えようっていうのがですね、実は学説のね、有力説としてあるんですよね。特に問題にしているのが、譲渡の対価を固定しているというところなんですよね。まあ、今回の問題文ね、そこ書いてありますけれども、ね、取得価格で売却しなきゃいけないよということで、譲渡価格が固定されちゃってるということですよね。でそうするとですね、キャピタルゲインがですね、これ否定されることになりますから、その部分をね、配当でですね、まあ、いわゆるインカムゲインですけれども、これで補わなければいけないということになるわけです。だから配当成功が 100% 近いような場合じゃないと合意は無効になるんだというようなことを言う学説があるんですよね。で本件は 80% とかそういうふうに書いてありますので、なので、まあ、この考え方によると無効になっちゃう可能性は一応あるのかなというふうには思いますね。はい、ただまあこの考え方は取らなくていいと思うんですけどね。判例は先ほど言いましたように、当該会社が多額の利益を計上しながら一切配当を行わず、これを全て会社内部に留保してたような事情がないということをね、それ触れてますから、逆に言うとね、だからまあ少しでも配当してればいいっていうね、そういうふうにも読めるわけですよね。はい。だから 100% ね、配当成功がないと、まあ、無効になるってことは、まあ、判例は考えてないんじゃないかなと思いますね。はい。なのでまあ皆さんはね、判例の考え方に立って論じていただければいいんじゃないかと思いますね。はい。いいですかね。じゃあ、ちょっと回答例のね、見ていきたいなと思います。でまずですね、契約による譲渡制限の問題ですけれども、まあ、127条とか、ね、民法90条に反して無効じゃないですかということでね、一応原則としては有効なんだけれども、ね、投下資本の回収を不当に妨げるような場合には127条の趣旨に反して控除力訴に反するということでね、無効だというふうに書いておきました。まあ、だからこれがね、ざっくりとした規範になって、であとは諸事情の総合考慮という形になりますよね。先ほど触れたような点にね、ここね、論じていただければいいんじゃないかと思いますね。はい、まあ、今回有効ということでいいんじゃないですかね。まあ、そこまで問題文の詳しく書いてあるわけじゃないんでね、何とも言えないところではありますけどね。でそれから次に株主平等原則との関係ということですけれども、ね、ここはあくまでもですね、その従業員としての地位に基づいて支給されて、株主としての地位に基づいて着目しているわけじゃないですから、ね、株主平等原則に反しないということでいいと思います。それから利益共との関係ですけれども、ここね、120条2項の指摘必ずしてくださいね。まあ、厳密に言うと2項の前段ということになると思いますけどね。はい。でただまあ、福利厚生目的だってことを会社が立証できればね、推定覆ることになるんだよってことでね。はっきりわかんないですけどね、今回はね。その福利厚生目的だっていうふうには問題文に書いてあるけど、それがじゃあ裁判の場合立証できるかって言うとちょっとわかんないんでね、なんとも言えませんが、まあ、立証できればね、推定覆るんだって形で書いておいていただければ良いかなというふうに思います。はい、よろしいでしょうかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。